おはようございます。滝です。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしていますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてください。今日のラジオは YouTube を始めましたという報告と、なぜ YouTube を始めたのかという理由、あとは効率よく勉強する方法というテーマでお伝えしていきます。今日もまた寝起きのラジオ収録ですので、最初から噛みまくりの、少し頭が寝ぼけておりますが、撮っていきたいと思います。今朝ですね、夢見が悪くて、昨日の朝ね、地震がまた石川の方でありましたけど、その影響なのか地震の夢を見たんですよね。私と仲いい友達と夫と3人でいて、いや最初夫と3人でいたのかな。で、地震がわーってきては大変だとか言ってたら、たまたまその仲いい友達が避難しようとしてるところに遭遇して、じゃあ一緒に避難しようっていう感じでね、行動してたんですけど、なぜか次のシーンがハラル料理みたいな食べたこともないものを、なんかランチをテイクアウトしようとか言ってるシーンで、でもなんかその時に地震が起きてたので、いやもしかしたら今日テイクアウトっていうか営業すらしてないんじゃないとか言って、で、ね、お店の周りをうろうろしてたら、出来上がったお弁当だけはね、テイクアウトで置いてて、それを注文して、しかもなぜかハラル料理なのにシンハービール飲むとか店員さんに勧められて、のんきにビールをじゃあ3本お願いとか言って買おうとしてて、でもその時にまた余震がね起きて、そのいた建物が崩れ始めるんですよ。まあ、すでになんか天井半分落ちてきてるじゃんみたいな状況でテイクアウトしようとしてたので、そこもツッコミどころ満載なんですけど、お弁当受け取ってなかなかシンハービール来ないねとか言ってたら、余震でなんか横の壁が崩れ始めたので、わあ急いで逃げなきゃって、私と友達が建物から出て、でも夫はそのビールを受け取らなきゃとか言ってギリギリまで残ってるっていうところで目が覚めて、すごい夢だなと思ったんですけど、その後にね、私起きてすぐ瞑想するんですけど、すごい変なとこで起きちゃったし、とりあえず夫がそのビールを無事に受け取って外に出てくる、そして外でこれからどうしようねなんて言いながらテイクアウトしたご飯を食べるシーンまで一応続きを想像しておきました。で、いつも通り瞑想したら、気持ちが落ち着いて今こうしてラジオを撮っているという話です。私もそうだし、メソッドしてる人たちにも朝起きたらすぐ瞑想1分でもいいからしようねっていう話をしてて、そしたらその朝起きたら不安になってることが多いみたいな、不安を感じることが多いっていう人も、瞑想するようになったら気持ちがリセットされるって言ってたので、朝一のね瞑想はそういった夢見が悪い日とか気分転換したい時なんかにも役立つのでおすすめですよ。ね、テーマを話してからちょっと余談が長くなってしまいましたが、今日のテーマに入ります。今日はそう、YouTube を始めましたというお知らせをねしようかなと思ってたんですけど、ずっとずっと子供が保育園に行くようになったらやろうと思ってた YouTube をついに、昨日動画を投稿しまして、無事に YouTube を始めるという目標をね達成することができました。よかったらリンクを貼っておくので、このラジオを聞き終わった後にでも見ていただけたらなと思います。その YouTube のね動画もラジオ感覚で聞いてもらっても楽しめるように しているので、ラジオが好きでよく聞くよっていう人にも相性がいいんじゃないかなと思います。今日のテーマの YouTube を始めた理由と勉強効率を上げる理由、上げる方法なんですけどね、これが実はその耳で聞く学習と、あとはまあ YouTube を活用するっていうことで、私も結構ね YouTube をたくさん使っていろんなことを勉強していて、最近だったらその教習所にね通って学科の試験問題とか勉強するときに YouTube で仮面試験問題とかで検索するとすごくね分かりやすいものが出てくるんですよね。だからそれを画面見ながら勉強してももちろんいいんですけど、家事してるときに聞きながら勉強するとすごくいつでも学習ができて、大人は特にこういう勉強の仕方いいなって思ってるんですよね。なんか私 SNS ってあんまり普段開かなくて、インスタとかも自分が何か投稿するっていう用事がある時ぐらいしか最近開かないんですけど、ね、で Twitter もほとんど見てないし、TikTok もどんなもんだろうと思って登録したんですけど、いまいち良さが分からずに使いこなせてなくて、でも YouTube はめっちゃ開くんですよね。そういう勉強をする時も開くし、で移動中とか電車で移動中とかも耳で聞いて勉強したい時は、活用したりもしますし、あとはそういうエンタメとして SNS をエンタメとして楽しむっていう時も YouTube が一番多いなって気づいて、それがなんでかなって思ったら、やっぱりその学習効率がいいから、あとは情報量がめちゃくちゃ多いから、同じ時間でね得られる情報量が一番多いから YouTube を見てるんですけど、例えばですけど Twitter って基本文字だけだし、文字数の制限がありますよね。で伝える側も伝えたいことを伝えきれてない節があると思うんですよ。見やすい、文字が少ないからこそ見やすいっていうことはありますけどね。で、インスタも写真を切り取って、その下に文があって、あとはリールとかいう動画があってみたいな。でもそれもやっぱり切り取りで、TikTok も似たような感じのイメージがあるんですが、私はその SNS を開くときに、まあ半分以上は勉強するために開くんですよね。自分が知らない知識を得るために。なんか素敵な人いないかなとか、そういったもので開くことがほとんどないので、まあ常に自分が知りたい情報を探しに行くみたいな感じで開くんですけど、で、ブログももう最近こう、ね、画面を見て上から下までしっかり文字を読むっていうことを私自身もしなくなったし、してる人も少ないと思うし、昔そのブログ書こうと思っていろいろ調べてる時にもブログを全部文章読む人はほとんどいませんみたいな、だからこそ伝えたいところを部分的に強調して書きましょうみたいなね、伝えてくれてる人とかもいたんですけど、そうちゃんとね読まないとか斜め読み基本的にするなと思っていて、で、まあラジオも好きなんですよね。ラジオも聞きながらいろいろできるから好きなんですけど、ラジオは視覚からの情報がないので、どうしてもこう図解した方が分かりやすいこととかだとちょっと YouTube には負けるというか、情報量では負けるなと思うんですよね。それでまあ結果的に私が伝えたいことって、ラジオではこうやって喋って伝わることを選んでテーマにしてるんですけど、ヨガの哲学のこととか潜在意識のこととかも、この話って実際にその図を見ながらとかイラストを見ながら説明した方が絶対イメージしやすいよな、 分かりやすいよなっていうこともたくさんあって、まあ、それをねイラストにしてインスタで上げてったりもしてるんですけど、やっぱりインスタもその切り取り切り取りで伝えられることが少ないんですよね。でも10分勉強しようと思ったら YouTube が圧倒的にやっぱり吸収できる情報量って多くて、再生速度も2倍まで上げれるので、自分がね好みの速度に調整できるしって考えると、インスタを10分開く、 TikTok を10分開く、 Twitter を10分開く、 YouTube を10分開くだったら、絶対に自分の頭に入の中に入ってくる情報量って YouTube が一番多いんですよっていうことに、普段自分が使っているのに今更ながらに気づき、あ、私ってなんかその伝えたいことの情報量が多すぎるから、インスタの投稿とかいまいちこういつもまとまらない、まとまりきらずにいるんだなっていうのに気づいて、こうインスタもねよくこう毎日更新とかしてたことあるんですけど、あれもこれも本当は伝えた方がもっとわかるのにって思いながら、いろいろ削って削って削って1投稿するみたいな。でも他の投稿も見て知識補足してもらうという前提で投稿してるんですけど、なんかやっぱり動画が一番伝わるかもなって思って、そう今回ね YouTube を始めました。私がそうこういった発信をねしようと思ってるのは、自分自身がヨガの哲学を知って、それを日常生活に生かしていくことによって、そして最近はそれでも解消できない根っこにあるものを潜在意識という方面からのアプローチを、足すことによって、ものすごく本当に生き方が変わったし、人生楽しんでいるので、昔の私のようにね悩んでますとか、なんかネガティブになりやすいですっていう人たちに、こういう方法があるよって、こういうことを意識するとすごく世界の見え方が変わるよっていうことを、ちょっとでもねいいからキャッチしてもらえたらなと思って発信をしてるんですけど、どういうふうにしたら相手に届きやすいのかっていうことを考えるのもすごく大事だなと思って、産後ねなかなか時間が取れない時は、とにかく何でもいいから自分が発信をし続けられるものをやろうと思って、その時久しぶりにこのラジオを再開したんですけど、ラジオだと、子供がね、もし横で泣いてたとしても撮ろうと思えば撮れるし、いいなと思ってねそれでやってたんですけど、でちょっとこう子供も歩いたり自分で遊んでくれるようになってからは、インスタを投稿するっていう方向にちょっと軸が変わってたんですけど、これはやっぱり周りはインスタを使うっていう人が多かったから、インスタの方がいいのかなと思ってインスタをやってましたが、しかしね、その情報量に関してはいつもこうモヤモヤしてたんですね。なんか、ああ本当はこれだけじゃ足りないんだけどなみたいな、これで伝わりきってんのかなとか思うところがあり、そうそう、それでね YouTube を始めましたので、この私のラジオをね聞いてくださって、ふんふんって何かしらの気づきを得たりとか、してもらっている人はですね、 YouTube もすごく役に立つような動画を今後上げていく予定なので、特にその学習っていう意味での動画を上げていきたくて、ヨガの哲学も、ヨガの哲学ってこういうものがあって、なんかそう、こういうこの内容を特に意識をするといいよとかっていうね、ラジオだとどうしてもこう話すだけ聞くだけになっちゃうので、それだけでは伝わりきらないようなことも図を交えながら、やっていきたいなと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。それでね、私昔は人にお願いするのってやっぱり抵抗があったりとか苦手だなって感じてたんですけど、 その YouTube を始めてから、その YouTube を始めましたっていうお知らせをしたり、チャンネル登録とかいいねとか、あとはコメントとかもらえると嬉しいですってことも伝えていて、これはそのね、まあお願い、人にお願いをしていることになるんですけど、そこに対しての抵抗とかをあまり感じなくなったというか、感じている場合じゃないよなって考えるようになったことがあって、私はそういう自分、昔の自分みたいに悩んだりとか、なんか生きづらさを抱えている人たちに気づいてほしいわけですよ。こういうふうにするとすごい生き方変わったよって、ヨガの哲学勉強すると自分がなんで悩んでるのかの原因がわかるよっていうことを伝えたくてやってるので、もしその誰かがいいねをしてくれたことによって、誰かがチャンネル登録をしてくれたことによって、誰かが一個コメントをしてくれたことによって、そっからもっとその私がそういうことを発信してるっていうのがね、他の人にも知られていったら、すごく大事な一つの行動だと思ったんですね。なんかその YouTube もそうですけど、いろんな SNS をするときにアルゴリズムっていうんですかね、どういう仕組みでそれが広がっていくのかっていうものをちょっと勉強したんですけど、ね、やっぱ YouTube だったらいいねの数とかコメントの数とかっていうところが重要みたいなんですよね。あとはまあその動画が最後まで見られてるかとか、そういった数字をもとに興味がありそうな人たちにその動画をおすすめ表示するっていう仕組みになっているので、見てくれただけでももちろん嬉しいんですけど、見たプラス見てよかったよっていういいねとかコメントとかっていうのをしてもらえたら、それがきっかけで他の人たちにも私がね上げた動画が届くかもしれないって思ったら、なんか恥ずかしいしとか申し訳ないしとか遠慮してる場合じゃないなって思って、そういう考え方をするようになってからは、本当に発信するっていうこと自体に抵抗を昔よりも感じなくなりました。インスタとかもそうだし、こういうラジオとかも、なんか周りの人たちにどういうふうに思われるかなっていうのが気になることはあったし、今でもふとね、そういうふうになんか急に新しいこと始めたなとか思われるのかなとか考えたりはするんですけど、でもそんなことを気にしてる場合じゃなくてね、その生きづらいなって思ってた当時の自分のことを思い出すと、いや、あのまま本当に今このね35、36ですけどまで続かない、あれが、あの時期が今まで続かなくてよかったって本当に思うんですよ。自分はそういう気づきという出会いがあったから、生き方が本当に変わって、もう生まれ変わったみたいなね、すごく幸せな感覚がありますけど、みんなそういう気づきさえあれば、そのきっかけさえあれば、そこから抜けられるんだよっていうことを、とにかくいろんな人に知ってほしいので、あまりですね、人の目を気にしたりとか、そういう必要なことを遠慮してお願いしないっていうことはやめるようにしています。今日のラジオは YouTube を始めましたということと、まあその YouTube がね、SNS の中でも情報量が一番多いから勉強におすすめだよっていうことと、あとは私がなぜこういうことを発信するようになったのか、あとはそこに関しての、発信するようになったことでの、まあ、心境の変化というかについてお伝えをしてみました。ね、今日のテーマはね、ちょっとヨガの哲学とか潜在意識の書き換えとかお悩み相談とはちょっとテーマが違ったのでね、果たしてここまで聞いてくれてる人がいるのかはわからないですけれども、私がとりあえずこれを今伝えておきたいと思ったのでラジオを撮りました。聞いてくださった方は本当にありがとうございます。これからは YouTube の方での基本的なヨガの哲学や潜在意識の、学習学びとしての情報をシェアしていき、ラジオではちょこちょこね、お悩み相談とか いただくので、そういった悩み相談をメインに、ヨガの哲学的に潜在意識的にアプローチするとこういう考え方ができるよということをシェアしていこうかなと考えています。なんかね、ちっちゃいことでも大きいことでも構いませんので、私のこういう状況の場合はヨガ哲学だと何に当てはまりますかとか気になった方はですね、スタンド FM だったらレターが送れますし、インスタグラムとか、インスタグラムの DM とか公式 LINE とかからでもいいので、やりやすい方法でね、ご連絡をいただけたらと思います。ではでは、今日は火曜日ですね。火曜日も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。